小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は環太平洋の昔話シリーズから中国の昔話をご紹介しましたね。
そうですね。環太平洋っていう言い方はね、ちょっと耳慣れないかもしれないけど、太平洋ってすごく大きい海だけれども、考えてみればその周りにずっと陸地があってね、いろんな国があっていろんな民族がいるわけですよね。ですからいろんな民族に囲まれた、いわば大きな池なわけよね。でそれをそういうふうにね、太平洋を中心にした塊というふうな把握の仕方も僕は大事だろうと思っているのね。今TPP ってよく問題になってますけど、あれもトランスパシフィックっていう言い方だからね、太平洋全体を含めている考え方、そういう受け取り方って案外大事なんじゃないかと思ってね、そういう締めくくりの計画で来たんですけどね。で聞いていただいて、いろんな話があったことを気づかれたと思うのね。特にパプアニューギニアとかね、あっちの方は本当にもう随分日本とはもうかけ離れた話でしたよね。だけども例えば南アメリカのインカなんてね、インカ帝国っつってはまるで知ってるけれども、どういうそこに文化があったんだかってあんまり知らないですよね、日本人。でも読んでみると日本の狐女房とほとんど同じような話があったりね。でそれはね、このシリーズでしたけども、2015年の9月18日の放送でね、読んで聞いていただいたんですよ。
もう2年ぐらい前です
ね。そう、だいぶ前ですね、はい、320回だな、僕の記録によると。で長い話ですからまた読むの大変だけども、狐がね知恵を出してくれて、それで病気の原因を教えてくれるという話なんね。で助けられた狐が恩返しにそういうことをやってくれるという話なんですよ。でそれが日本ではね、狐女房といってとても有名な話なんですね。おそらくね、日本の方を聞いていただいた方が皆さん多分思い出しやすいと思って、こんな話なのね、ちょっと言うんですけど、昔篠田の森に一本の大きな木がありました。その木のうろに一匹の白狐が住んでいました。白狐はいつもいたずらをしたり、人をバカにしたり、困らせていました。ある月夜の晩に一人の男が木のそばを通ると、急に大雨が降ってきました。男が慌てて通り端の家に飛び込んで、にわか雨で困った、傘を貸してくれと言うと、家の人はさあ持ってきなさい、明日の朝返しておくれと言って傘を貸してくれました。次の日の朝、男が傘を返そうと思ってみると、その傘はいつの間にか一本の棒切れに変わっていました。こんなことがたびたびあったので、村人は集まって、これは白狐の仕業に違いない、何とかして白狐を退治しようと決めました。そこで村中の人が槍や刀や鉄砲を持って出て、篠田の森を取り巻きました。そして村人たちは一斉に大声で騒ぎながら白狐を追い立てました。これにはさすがの白狐もたまらなくなって逃げ出しました。白狐が夢中で逃げていくと、一人のお侍が道端で小便をしていました。白狐はお侍の前に膝を折って座り、私は今大勢の人に追いかけられて困っています、どうか助けてくださいと言いました。お侍はかわいそうに思って、そうか、それならこの袴の中に入っていろと言って、白狐を袴の中に隠してやりました。そこへ村人が大勢追ってきて、お侍さん、今ここに白狐が来ませんでしたかと聞きました。お侍が、わしはそんなものは知らぬと言うと、村人たちは仕方なく帰ってきました。お侍は袴の中から白狐を出して逃がしてやりました。しばらくしてお侍のところへ一人の美しい娘がやってきました。娘は、どうか今晩泊めてくださいと言いました。お侍が泊めてやると、娘はよく働いてくれて、そのままずっとそこにいるうちにお侍の女房になりました。そして男の子が一人生まれました。やがて男の子は7つになりましたが、困ったことに生き物を食べるのが好きでした。トンボが来ればトンボを取って食べる、蝶々が来れば蝶々を取って食べる、虫でも鳥でも何でも生のまま取って食べているので、お侍は子供の様子を不思議に思っていました。ある日、女房がうとうとと昼寝をしているところをお侍が見ると、体は人間の女なのに顔つきは幾度見直しても狐の顔でした。これにはお侍もびっくりして、これ起きろ、 起きろと女房をゆすり起こしました。女房は驚いてはっと目を覚ましましたが、自分の正体を見られてしまったのでもうここにはいられないと思いました。そして誰も見ていない時に白狐の姿に戻ると、口に筆を持って小石くば訪ね来てみろ篠田の森の白狐と手紙を書きました。白狐は男の子を呼んで、お母は訳あってこの家を出ていかなきゃならない、この手紙をお父さんに渡しなさい、お前には七色ちりめんの着物をこしらえてタンスの引き出しに出てあるから、それを着てお父さんと訪ねてきなさいと言い聞かせ家を出て行きました。男の子は父親が帰ってくるとその話をして手紙を見せました。お侍はこれは助けてやった白狐が女になってきたんだと分かりました。それからタンスの引き出しを開けてみると、七色の木の葉を寄せて作った着物が入れてあったので、その着物を男に着せて二人で篠田の森へ訪ねていきました。男の子がおっかおっかと呼ぶと白狐が森の中から出てきました。白狐はもうお前とも会うことはできないから、この玉をやろう、この玉を耳に当てると鳥や着物の話が何でもわかるから、これを持って行って偉い人になりなさいと言って宝珠玉を一つくれました。男の子は宝珠玉をもらって家へ帰りました。ある日庭の木の枝にカラスが2羽飛んできてカーカー鳴いていました。男の子は飴玉を試してみるのは今だと思って宝珠玉を取り出して耳に当てました。なるほど、カラスの話が手に取るように聞こえてきました。1羽のカラスがどうだ東の国には何か珍しいことはないかと聞くと、もう一羽がいや別に珍しい話も聞かないが西の国じゃどうだと言いました。すると西の国のカラスがただ一つ珍しい話がある、今都じゃ天使様ご病気で困っているがいくら医者に診てもらってもご祈祷をしてもどうしても治らないようだと言いました。東の国のカラスがそれは困りもんだな、どうにかしてその病気を治す方法はないのかと聞くと、東の国のカラスがあるにはある、だがあれはただのご病気じゃない、都では御殿を新しく建てたがその時大工が間違って牛虎の隅の柱の下に蛇とカエルを生き埋めにしてしまった、2匹とも生きるにも生きられず死ぬにも死にきれないで苦しんでいる、そのたたりで天使様がご病気になった、蛇とカエルを助けてやればすぐ治るが人間にはそれがわからないから情けないものだと言いました。庭のカラスはそんな話をして飛んでいってしまいました。これを聞いた男の子は父親にこの話をして早速二人で都に行きました。天使様の御殿に着くと男の子は私が天使様のご病気を治して差し上げます、御殿の牛虎の隅の柱の下を掘って生き埋めになっている蛇とカエルを助けてやってください、そうすれば天使様のご病気はすぐ治りますと言いました。はじめのうちはそんな子供の言うことを誰も相手にしませんでしたけれども御殿の人はみんな困っていたので家来に柱の下を掘らせてみました。見ると男の子が言う通り土台の石の下で蛇とカエルが苦しんでいました。家来が蛇とカエルを逃がしてやると天使様のご病気がたちまち良くなりました。男の子は大変褒められて褒美をもらい父親も天使様の家来になりました。その後男の子は宝珠玉のおかげで偉くなって立派な駅舎になったそうですって、こういう話なんですね、
はい、
これとても日本で広く広がっているお話なんですよ、うん、でこれがね今大事なのはその人間がわからないんだけども天使さんの病気の、ね、原因を言いますね、
うん、
でその原因は言ってくれれば天使さんの病気が治ったというやつでね、このあたりがですねインカ帝国の、ね、話の中にもちゃんと出てくるんですね、
は
い、でそれはさっきも言いましたけどもし興味があったら320回目の放送でちゃんと読んであります。でなんでこんなことが起きるかっていう問題ですよね、
うん、
環太平洋の東と西の端でね、
うん、
一言で言うとこういうのはもうどっかに源があって流れたに違いないんですね、
うん、
それで、まあ、日本から流れたってことはないんでお話の元ってのは大抵は中近東あたりアラビアンナイトなんてあったでしょ、だからあっちの方ってのはお話の宝庫なんですね、
うん、
それから中国もね、でそのあたりで出た話が世界中に広がったという可能性が非常に強いんですけどね、
うん、
そのうちの一つだろうと思うんですよ、
うん、
でベーリング海峡って今千島列島ですけどもあれはもともとは地続きだったっていう話です、何万年前にはね、ですから人類が通ってそれこそ何百年かけてでしょうけど通って北アメリカ行ってで南アメリカまで到達した、その過程でお話も運べられたっていう話ですね、
うん、
壮大な話なんですよね昔話の分布っていうのはね、
うん、
で人類っていうのはね、まあ、人類って生まれたのは6万年前なんて言われてますけども、で3万年前ぐらいからアフリカから旅に出て地球上広がったっていう説がまあ有力だそうですけどね、うん、人類は相当遠くまで移動してますよね、うん、今僕たちは飛行機とかなんかで移動するからね、昔の人は移動大変だっただろうと思うけども、うん、昔の人にしてみれば歩いて移動するのが当たり前でね、うん、でもうゆっくり何年もかけて移動して、それが何代にもわたるから、それこそ何千キロ遠くへも行くわけですよね、うん、そうやって人類が地球上に広がっていった。それでもう一つ大事なことは、そういう場合一人じゃありませんよね、大体もう家族になってるわけでしょ、うん、で行き先先で子供が生まれたりして家族が移動してるとね、家族があると必ずその中でお話はあったんですよね、うん、僕の尊敬する先生クルトランケってドイツのプロフェッサーでも世界的に有名な方ですが、彼が言った有名な言葉がですね、人類は家庭というものを作って以来語ることをやめたことはないって言うんだよね。確かにそうですよね、家族になったら語ることをやめたことはない、おじいちゃんおばあちゃん必ず孫やなんかにお話を聞かせたわけね。でそのお話っていうのはいろんな種類があって、狩りに行った時の話もあるだろうし、農業の話もあるだろうし、こういうおとぎ話みたいなものがあったろうしね、うん、人類ってね語ることをやめたことはないんですよね。それってとても大事だと思うんだ。それ何かっていうと、語ることっていうのはつまり語り手がいて聞き手がいるでしょ、はい、それでなきゃ成立しないわけですね、うん、その語り手がいて聞き手がいて、しかもその当時ラジオもテレビもないわけだから、うん、語り聞かせるって言ったらもうごくごく近くね、いろり端とか畑でとか屋根の下でとかっていうふうにもごくごく近いところで語り合っていた、うん、そのことがとても大事だと思うんですね、うん、それが家族を結びつけてきたと思うし、それが人間をお互いを結びつけてきた、それで村を結びつけてきただろうしね、うん、ですから僕はそのお話がね世界中に分布してるっていうのは、まあ僕らは研究者ですから、このカタログやなんか作ったりなんかしてその分布を調べちゃいますけども、一言で言うその昔話が伝えられたという、その伝えられるってどういうことかって考えるとね、重要なことですよね、はい、年寄りから子供にお話を伝える、あるいは子供同士でお話を伝えるということは人間同士のつながりがあったってことね、うん、で僕はそれを特に言いたいのはね、今見てるとどうも文明が発達しすぎて、うん、個人と個人との結びつきがうんと弱くなってんじゃないですかね、うん、ほとんどの時間をそのテレビを見ることで費やす、あるいは最近はもっとスマホがあれしちゃったからね、個人の生活で忍び込んじゃって、そういう方で時間が潰れて個人と個人の間でお話を伝えるという、伝え合うということがうんと希薄になってるんじゃないかっていうことを思うもんでね、だから僕は言って歩いてるんです、もうどうぞ大人が子どもたちに自分の生の声でお話を聞かせてあげてくださいっていうふうに言ってるのね、もちろん子ども同士で語るのもいいだろうけど、まずは大人がね生の声っていうのは、うんと今文明が便利になったから、もちろんラジオも含めてですけども、いろんな伝える方法がありますよね、電波を通じて遠くまで行く、それも便利に違いないしありがたいことなんだけど、やっぱり一番基本の生の声で直接伝えるというその部分をね、うん、忘れちゃいけないっていうふうに思うんですからね、うんうん、でそれはまあ大きく言えばさっきの話になるけど、日本と太平洋の向こう側のインカで同じ狐女房の話があるなんていうのはね、うん、それはもう大きな話だけど、ブンブンブンで言えば伝えてたんですよね、
そうですよ
ね、うん、その何万という隣の人に伝えた、おじいちゃんから孫に伝えた、それがつながって何百年何千年かかかってこういう現象が起きてるわけですよね、うん、だから昔話ってね、そういう人間の社会の在り方みたいなものをね、うん、もろに伝えてるとかですね、もろにですね、だから面白いね、うん、だから日本で昔話やってると、日本の言葉って俺孤立的じゃない、うん、隣の韓国とも全く違うでしょ、もちろん英語とも違うでしょ、だから日本の昔話ってなんか非常に孤立的に日本だけで伝えられたみたいにね思いがちなんですけど、僕はそれはとても危険だと思うのね、うん、昔話は決してね日本だけで伝えられてきたものではない、うん、ということはぜひ知っていただきたいと思うね、うん、そういうさっきから言ってるその何百年かけて何千年かけた人類の移動の中で伝えられてきて、でそれがこの東洋の日本列島という島にね引き寄せられて集まったみたいなもんでね、うん、 でそれはもちろん朝鮮半島からも来ただろうし、南からもポリネシアからもね、黒潮に乗ってきてるだろうしね、最近はシベリアからも来てるっていう話もあるし、そういう意味ではね、日本っていうのはとてもね、文化のいろんな交流の交差点っていうかな、流れ着いた果てとも言えるけれども、あっちこっちから来てますよね。そこがとても面白いよね。日本って島でしょ、だから割と孤立的に思うんだよね。日本は孤立してるっていうのは孤立的に、でもね、お話をやってるとですね、孤立してるっていう感じよりもむしろ吹き溜まりっていう感じね、あっちこっちから来て吹き溜まってるっていう感じの方が強いですよね。そういう感覚って大事だろうと思うんですよ。あんまりその島で私たちは孤立してきて独特な文化だなんて言っちゃわない方がね、もう独特の文化もちろんあるんだけどもね、それはあるんだけども、いろんな文化が寄り集まってるということも大事な認識だと思うね。昔話やってるとそれをとても感じるんですよね。こういう、まあ、僕のこの昔話へのご招待はね、幸い時間をいただいているから、そういう意味で日本の方々に、まあ、リスナーの方々に、日本の昔話は決して孤立的なもんじゃなくて、あっちこっちと関係があるということを聞いてもらいたいと思ってね、だから随分時間潰してお話自体は聞いていただいてるんですけどね。でもっと言えば、それは口伝えだって言っちゃえば簡単だけど、具体的にはどういうことかって言えば、何でも言うようにおじいちゃんやおばあちゃんが自分の可愛い孫に伝えたわけですよね。そこが原点だよね。そこが一番大事な点でね。だからこのラジオ聞いてくださる方もそこに気がついて、お話を何でもいいから子どもたちに読んであげてください、あるいはできれば語ってあげてくださいってことを訴えたいんだよね。
今日は昔話の国際性、
そうだね、国際性って言っていいと思います ね、
ですね、
はい、国際、日本の場合は特にね、その国際性っていう観点が消えがちなんですよ。言葉が孤立してるし、離れてるからね、地理的なんで。だから僕はその国際性ってとっても大事だろうと思っているの、
本当に昔話って人類の宝物だって感じますね。
本当宝物ですね。
さて小澤先生、もう再来週でこの番組400回を迎えるんですよ。
そうですね、
2009年から始まって、
すごいですね400回か、はい、
その400回を記念したイベント、子どもたちのコーラスのイベントを先日行いましたけれども、そうですね、その模様は再来週400回に放送しようと思いますが、
そう、は
い、来週はどんなテーマで。
目標はね、僕その自分自身がずっとコーラスやってきた人間だもんでね、そこのあたりちょっと聞いていただくと、我が家でのコーラスもあったんですよ、僕ら小学校時代ね、それがまあやがて音楽家になった弟に決定的な影響を与えてるんですが、その後僕は高等学校でも本当にコーラスに夢中だったのね、でその後大学行ってもやってたし、社会人になってもやって、今でもやってるんだけど、そういう話をちょっと聞いていただきます。
楽しみにしています。それでは小澤先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小澤敏夫、昔話へのご招待。